さあ早速ですけれども、昨日お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
地元でのレースとなりました、J プロツアー第16戦タイムトライアルチャンピオンシップが栃木市で行われました。結果は優勝したのがブリヂストンアンカーのダミアン・モニエ選手、そしてブリッジェンゼ、4位が増田選手、5位が阿部隆選手となりましたが、
はい、
改めてこのレース振り返っていただいていかがですか？
そうですね、北海道が終わってから少し風邪をひいてまして、
はい、そうなんですよ、はい、さっきからね、
まあ、ちょっと咳が出たりするんですけど、はい、まあ、その中での、中のレースでしたけど、まあ、その割には、自己ベストが出るという不思議な、ね、結果になったんで、まあ、悪くないかなと。
そういう時ってあるんですか？体調が悪いのに、なんだか行けるみたいな時って、
うん、いやあんまりなかったので、今回初体験ですね、10年目にして。
おー、うん、10年目になんか新しい出会いみたいな感じですね、
は
い、
そうですね
そしてチームランキング、ブリッツェンは1位なんですけれども、個人総合ランキングで増田選手がルビーレッドジャージ獲得という、いやーこれはすごいことですよね。
そうですね、山口で、まあ、補選に、守られて、
はい、
まあ、増田さんがどれほどルビーレッドに固執してこのレースに臨んだかは分かりませんけど、
はい、
まあ、形上取れたっていうことはいいんじゃないかなと思います。
いやでもここからまた守らないといけないわけじゃないですか、
うん、そうですね、
これはもうチームランキングもその1位を守って最終戦までまあ行きたいわけですけれども、う
ん、はい、
なかなかこうやっぱり守るのと取りに行くっていうのはちょっと違った場面も出てくるんですかね、
う
ん、
そうですね、スポーツは何でもですけど追いかける方がまあ楽というか、気持ち的にはね、きっと楽な方なんで、うん、まあ、守るっていうのは難しい、いつも難しいものですけど、でもここに集中して毎レース毎レース臨んでいきたいなと思ってます。
そういう時ってその、まあ、守る上でチームとしてはどういうところがポイントになってくるんですか、うん、その、まあ、メンタル的な部分も含めて。
まあそうだな、間違いなく大事なのは、まあ、チームが一つの目標っていうのをしっかりと、
はい、
認識する、共通で認識することっていうのと、うん、まあ、レースの中身でいけば増田さんをできるだけ孤立させないことですかね。でこれはまあどうしてもレースのシチュエーションによっては孤立させることになるんですけど、はい、まあそれを可能な限りなくすっていうのが僕ら、まあ、増田さん以外の選手の一つ大きなタスクになってくるんじゃないかなと思ってます。
じゃあそこに注目して次のレースも見たいと思います、はい、そして、まあ、その増田選手の話で言うとツールド北海道、うん、個人総合優勝で増田選手が優勝という、まあ、
はい、
なんとも素晴らしい結果を。
そうですね、
はい、
いやまさかね、ブリツェンでツールド北海道、まあ、僕思い出が大きいレースなんで。
そうなんですよね、地元ですから、はい、
まあ、そのレースで総合優勝者が出る、まあ、身近な選手から出たっていうのはすごく、はい、まあ、何か嬉しくもあり複雑な気持ちにもなりますけど、
うん、はい、でも阿部隆選手 の、はい、その第3ステージ の、 その集団コントロールがなければ、第2ステージで、まあ、ジャージをこう手に入れたところから守れなかったと思うんですよ、うん、
まあ、まあ少なからず、まあ、力添えにはなったかなと思ってますけど、うん、まあ、でもね、こういうステージレースっていうのは、まあ、可能な限り最終日まで生き残って仕事をしないと、どうかな、いい仕事も半分ぐらいはチャラになっちゃうんじゃないですかね。
いやそんなことはないと思いますいやそれはもうそれは実際に走ってる自転車選手からするとそうかもしれないですけど、まあ、少なくともこう見てるこう私たちからしたり、まあ、増田選手の気持ちはまあブログでちょっと見ましたけれども、うん、そのチームがいないとっていうのもあれですし、その個人がまあ優勝するけれどもやっぱりチームじゃないですか、チーム戦じゃないですか。
まあそうですね、
はい、
まあ、なかなかね、複雑な気持ちにはなりましたよね。とにかくあれですよ、うん、あまりこう僕の中ではすっきりいかなかったレースだったので、
うーん、
まあ、今までこういう形でリタイアしたのは、まあ、骨折はねある意味こう開き直れますけど、ちょっと初めての経験だったのでなかなかモヤモヤしたものがありましたね。
ちなみにこのレースには地元ということで、う
ん、はい、
友達とかご家族とかは、
あ、来てましたよ。
あ、来てました。
来てました。よりによって2日、あ、じゃない、第2ステージの まあ、最後上り坂があったんですけど、はい、遅れてくるタイミングでちょうど両親が応援しててですね、何やってんだと何もここにいなくていいじゃんかと、
ああ、そういうことで、
もう1キロ手前にいればね、うん、集団についてる姿だったのに、うん、なんでこう遅れるところでいるんだと後で言っときましたよ
なんて言ってました？
しょうがねえだろって言ってましたけどね、はい、お前が遅れんなって言ってましたね。うん、
でもその後に止まったりもしたんですか？
時間ちょっと、まあ、全レースが終わって全行程が終わった後、うん、実家の方に、3日ほど滞在して、
うん、
休もうと思ったんですけどね、はい、やっぱりこういう時って誰と会わなきゃいけないとか、ね、どこに行かなきゃいけないとか何かとあって、あんまり休んだ記憶はないですね、
うん、もうある意味なんか自分一人でバイトのスケジュールを回してるみたいなシフト制みたいな
そうですね、なんかね、忙しいんですよ、うん、まあまあそういう実家の、ね、はい、休暇を過ごしました、
うん、まあ、そこで充電していただいた後に、はい、この後前橋でのレースがありますけれども、1日目がクリテリウム、そして2日目ヒルクライムとなりますが、うん、もうクリテリウムやっぱりブリッツェン強いっていうイメージが私の中ではあるんですけれども、
はい、
どうですか？
まあ、そうですね、割と今年はうまく回ってますよね、
うん、
まあ、というのも今までは、クリテリウムだからこう1人優勝者を出すためにレースができてたんですよ、はい、でもこれでねルビーレッドが今僕らの手元にあるわけで、
はい、
そうなった時にどういう作戦を取るかっていうのはちょっとわからないですよね。
みんなだって狙ってくるわけですもんね。それ
、まあ、僕らも守らなきゃいけないし、はい、でも優勝者も出さなきゃいけないってなると、もうなかなか難しくなるでしょうけども、まあ監督がねそこはどういう
采配を、
そうです、采配をしてくれるかなと。
じゃあそのルビーレッドジャージがあるかあるなしだけでその、うん、結構作戦も変わるもんなんですね。やっぱり
変わりますね。それを維持していく、まあ別に捨ててもいいって言うんなら、まあ、話は違いますけど、守っていくっていう意思があったら一つ大きく作戦は変わっていきますね。
あ、じゃあ今までこう見てた過去の山口とか宇都宮とか奈良とか、うん、そのクリテリウムとまた違ったものが出てくるかもしれないと、ま
あ、なるかもしれないですね、はい、
じゃあそこは群馬近いですからね、
はい
はい、そしてその後にはジャパンカップもありますけれども、
そうですね、はい、
またね今年も、
まあ、去年出れなかった分ね、今年は、まあ、いい走りを皆さんの前で見せたいなっていう意気込みは大きくありますね。
うん、私はい、こういろんな、ね、レースとか観戦すると、うん、あの豊選手がやっぱ逃げてる姿って、
はい、
すごい盛り上がってますよ。聞こえてますかね？聞こえてるかな？
いや、どの、まあ、基本どのレースもみんな盛り上がってるから。
そうなんですけど、でもいろんなところからすごい、あの私奈良行った時とか、
はい、
あの他のチームの人とかも、
はい、
そのブリッツェンはすごいみたいな、あ、葉っぱ強いよねみたいなのも聞くし、逃げの阿部隆だっていうのも、そう、宇都宮クリテリウムで聞きました、これは。
あ、そうですか、はい、いや、まあ嬉しいですね。
うん、
まあ、最近なかなか逃げるのも簡単じゃなくなってきてしまいましたけども、まあ、喜んでもらえるのならば、うん、まだまだトライしていきたいですよね、右に。
もうジャパンカップでもその姿を、
まあ、監督の采配もある何でも言えないんですけど、
まあ、そうですよね、はい、チーム戦ですから。
そうです、そうです、はいはい、僕が逃げたらチーム戦にならないかもしれない、
あ、
となるとやっぱり、はい、チームの戦いを優先していきたいなとは思いますけども、
けどもということで、
ね、まあ、
このコーナーにつなぎたいと思うんですけれども、
はい、
はい、メンバーに聞いてみようです。
あ、はい、
そうなんです。ということで、まあ、先週、心理さんがいらっしゃいまして、目立ちたがりですかっていうのを聞いたんですね。で、
好きだな、この質問、はい
あ。そうなんですね。で、あれだけ逃げてるんだから、それは目立ちたがりに決まってるって、
うん、
あの話したんですけど、私のイメージでは、え、あ、そうかな、みたいな。
ああ、いや、まあ、多分レース自転車に関係するものにでは人よりも何か違うものを見せたいという気持ちは大きくありますね、
うん、それはもう昔からなんですか、その逃げることでの。
そうですね、まあスキーであったりの時からもやはりちょっと人とは違うものを何か表したいっていう気持ちはありましたし、
うん、
まあ、そういう意味では目立ちたがりですね。ただ私生活になれば あまり目立ちたくはないですよね。いや、うん、何かと不都合があるかもしれないので。
ああ、まあ目立つってことはそれだけ何かリスクを負うって可能性もありますからね。
そうですよ。でやっぱりね、あの普段は目立ちたがりではありません。ただレース、自転車関係に関しては目立ちたがりです、う
んうん、なるほど。
シリさん分かりましたかね。聞いてくれてるかな。
分かったと思いますよ。心理選手は目立ちたがり屋ですよね。
あ、どうなんですかね。言ってました、なんか
目立ちたがりですよ、しかも目立ちたがりな選手好きですよって言ってました。
言ってました、
はい。
あ、そうだったんだ。あんまりなんかそんな印象がなかったんで。
なんかブリッジの選手ってやっぱりみんなその目立ちたがりっていうのはなんか目立つじゃないですか、もう。
まあまあまあ、まあ、
一つ一人キャラがこう個性がはっきりしていて、
はい、
そんなブリッジの中でも阿部隆選手から見てこう目立つ人いますか。
いや、人じゃないですか、大久保選手。
あ、
身長はでかいし、
あ、そういう意味で
耳は張ってるし、まあ、よく目立つと思いますけどね。
あ、確かに街中とかで見かけたらね、
すぐ分かりますよね、きっと。
分かりますね、
はい。
なるほど。そして、来週ゆずる選手なんですけれども、
あ、はい、
ゆずる選手に質問を。
そうですか。いや、分かりました。
はい。
じゃあ全然関係ない話をしますけど、
はい、
まあ、ゆずる選手は、
はい、
まあ、女性との関係はカカア殿下なのか亭主関白なのか。
ああ、なるほど。
全く関係ない話ですけど。
全く関係ないですけれども、きっと気になる人も多いと思います。
ですよね、はい、きっとこの質問はね、いい質問だと思うんで、うん、ぜひ答えてほしいなと思います。
いい質問ですね、はい。じゃあ、あのすごいちょっとなんか苦い顔されそうですけど、私も果敢に挑みたいと思います、ね、
お願いします。
はい。さあ、それでは阿部隆選手、
はい、
目標を今後のレースに向けてお願いできますでしょうか。
はい、今ちょっと調子が悪くて、風邪ひいたりとかしてますけども、まあ、これを直して残るレースにしっかりと、いい仕事ができる、いいレースができるように体調を整えてやっていきたいなと思ってます。頑張ります。